それでは本日の、聖書朗読を始めたいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1:16-23です。それでは拝読します。コリント人への手紙第1:16-23。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファナの一家はアカイアの発語であり、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさい。ステファナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいます。あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。彼らは私の心とあなた方の心を安らかせてくれました。このような人たちを尊びなさい。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。私パウロは自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は皆呪われよ。主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。それでは何事も愛をもってと題して福牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。だんだん寒くなってきました。お元気でしょうか。クリスマスが近づいてきました。ぜひ今のうちに、12月21日日曜日のクリスマスコンサート礼拝を覚えて、家族あるいは知人友人に声をかけて礼拝にお誘いください。案内が、たくさんこれ刷っておきました。ですから必要なだけ持って行って、そしてこれをご活用していただきたいと思っています。今年も安西すみれさんですね、国立音大に出られて教会オルガニストとして、竹藤先生という方、竹藤豪樹というドイツで勉強なさった方の元オルガニストなんですけども、NHK ホールの中に私何度もその演奏を聴いたことがありました。もう亡くなられた方なんですけど、その方のもとでパイプオルガンをね勉強なさった方なんですね。そして去年と同じ「さやかに星はきらめき」という対局なんですけども、これを私が歌いますけども、そこにその安西先生の奥さんが指揮をしてくださって、とても上手な指揮でした。そしてさらに今年は北島さんの奥様とそのお友達である国方さんという方も参加してくださることになりました。少しプラノが増えます。そして大きな迫力のある歌を今年も歌でクリスマスをお祝いしたいと思っています。ぜひ、皆さん知っている方、ご家族、お友達などを誘って、そしてクリスマス礼拝にご参加ください。 さて今日はコリント人への手紙の16章の13節から24節までのところから、何事も愛を持ってと題してお話をいたします。13節14節のところをお読みします。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大きく強く会いなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。この13節14節に4つのことが書かれています。4つの命令が書かれています。第一が目を覚ましていなさいという命令です。第二が固く信仰に立ちなさいという命令ですね。3番目が大きく強くありなさいという命令です。そして最後第4番目が一切のことを愛を持って行いなさいという命令です。この間13節のところを先週お話しいたしましたので、同じことをお話しいたしません。今日はこの14節のところを中心に愛についてまずお話をいたします。今日の聖書箇所には愛という言葉が14節それから22節それから24節と3箇所に出てきます。そのところを今開けてみました。読みましょう。一切のことを愛を持って行いなさいという14節の言葉、それから22節主を愛さない者は皆呪われよ、主よ来てください。これ週末の言葉ですね。イエス様を信じるという方、その方は招き入れられる。でもイエス様いりません、救いはいりませんという方は、これ神様イエスキリストの審判者であるイエスキリストのもとに立たなければいけないということなんですよね。それから24節、私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますようにと。パウロがどれほどこのコリントの人たちみんなを愛していたかということがここからも伺い知ることができます。14節22節はアガペという言葉が使われています。神様が私を愛した、そのアガペの愛を持って行動すべきであるということ、パウロが神の愛を持ってイエス・キリストに会ってコリントの全ての人を愛しているということがここに書かれています。22節では、キリストを拒否した人に対する再臨の時のキリストの裁き取り扱いについて書かれていますね。でこの中で14節のところ一切のことを愛を持って行いなさいという言葉をまず注目していただきたいと思っています。パウロは愛とは何なのかということをかなり詳しく第一コリントの13章で論じました。そのことの繰り返しですね。しかもそこで言われていることは一切のことを愛を持って行いなさい、何事も愛を持って行いなさいという、全ての行為が愛が伴っているべきであることということが強調されています。ここでは言われている愛というのは、これは神様が私たちを愛したような無条件の愛、アガペの愛、自己犠牲の愛ですね。自己中心の行いではない他のために生きる愛ですね。そして第一コリントの13章で強調されているように、愛は予言や威厳や知識の賜物よりももっと大切なことなんだよ。そして大切なことを3つの目でも、信仰と希望と愛、その中で愛が一番大切なんだよっていう話を13章でパウロはお話をしました。で、何をするにしてもということのところが、この16章のところで強調されています。一切のことを愛を持って行いなさい、何事も愛を持って行動しなさいということをパウロは私たちに命じています。何をするにしても愛を持って行動するというのはどういうことなのでしょうか。夫婦関係や子供との関係に一つ例をとってみましょうか。
夫婦の中、子供の中、よく喧嘩することがあるんですよね。親しい中、身内だからこそ喧嘩するってことがあるかもしれませんけども、あの愛とは人のした悪をこう心に留めないということが書かれています。あの英語訳ですごく NIV ですごくいい訳があるんですね。人の悪をした、人の行為、あの悪いところを気にしないと、いう役がなされていますね。あの悪いことを心に留めないと、誰かの、悪いところをいつまでも心に留めないということが、これが愛なんだというふうに、一つの愛のこう例として書かれていますね。いつまでも根に持って責めない、相手を許す、これが愛なんだと例を持って書かれています。これ全てのことですから、生活の細々とした行動、全て愛という規範で行動しなさいということが求められています。そうすると、あの夫婦間の付き合いも、子供との付き合いも、みんな愛を持って行動すると。で、先生もね、愛がある先生とない先生と大きな違いになるんですよね。で、あるクリスチャンの人が言いました。ある小学校で、愛が人を育てるんだって言ったんですよね。それが職員会議の中で非常にこう好印象を持って受け止められていて、自分は子供たちを愛していなかった。その先生がおっしゃったように、愛が人を生かすんだ、愛が人を育てるんだ、本当なんだということを、反響が起こったことがありました。その教育の中でもね、愛が人を育てるんだよ、人を生かすんだよということ、これ教育の中、学校の中でも通用する原則原理なんですよね。料理だって愛持って心を込めてした料理と作れいいんでしょって言うとね、その料理、やっぱり現れるんです。料理ってのは作品ですから、ですからその人の気持ちがやっぱり料理に現れることがあるんですよね。心を込めて作ったこうおもてなしの料理っていうのは人に伝わってきますね。福音を伝えるっていうこともこれ、義務感からする人もいるかもしれませんし、でも本当のこの動機っていうのは、失われていく魂を愛するから、だから福音を述べ伝えるんですよね。ですから愛がその、福音伝道の動機になります。あるいは礼拝をするっていうのも、これも十回に書いてあるから出ればいいんでしょっていうんじゃなくて、神様を愛するから、イエス様を愛するから、だから礼拝に出るんですよね。そういうやっぱり愛が動機になっているということが求められています。次の話に移りましょう。15節から18節のところですね。ここに名前が出てきます。ステファナという人ですね。あまり聞かないですよね。実はもう一箇所しか出てこないんですよね。それからポルトナと、それから赤い子って3人の人の話が出てきますね。お読みします。15節からですけども、兄弟たちをあなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファナの一家はアカイアの初歩であり、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさい。ステファナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいます。あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。彼らは私の心とあなた方の心を安らかに、安らかせてくれました。このような人たちを尊んでなさいと書かれています。ここにステファナという名前の人が出てきますね。ステファナという人、これにとでパウロが最初に伝道し始めて、最初は彼はそのバプテスマを 何人かの人たちに授けたんですね。あとは他の人たちに任せたんですけども、その数少ないその家族ぐるみでパウロから直接バプテスマを受けた人なんですね。第一コリントの一章の、ここに16節見ますと、そうするとここにステファノという人の名前が出てくるんですね。1章の16節、最もステファノの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありませんという、そのごくごく初期にそのパウロから直接バプテスマを受けた人なんですね。でこのステファノはそのこの赤い子とポルトナですねとともにコリント教会からの使者として手紙を携えて、当時のエペソに、パウロがいましたけども、エペソに行ってパウロのところを訪問して、そしてコリントの様子を伝えた人だったんですね。でその編書として、そういうことあったんですかってね、事情をよく分かりましたとまた聞いてね、そしてそれからコリントの手紙の第一をパウロが書いたんですね。そしてそれを今度ステファノたちがそれを携えてからコリントに戻って、そしてコリント人への手紙第一が、できたという、このコリント人への手紙の第一の執筆事情、その経緯にこの郵便屋さんみたいな感じですね、それからコリントの人たちの様子を伝えた人がステファナだったんですね。この3人、おそらく教会の執事さん、役員さんだっただろうと思われます。彼らは熱心に教会のために奉仕をした人でした。だいぶこの、熱心に奉仕をする人とそうでない人もいますね。例えばその聖書の中にはヨハネ・マルコという人がいます。これは途中で奉仕を放り出した人なんですね。パウロはすごく怒っちゃったんですね。でバルナバと喧嘩をしたと、大喧嘩をして、そしてバルナバはそのヨハネ・マルコをかばって、そして今度はですからパウロとバルナバもう別れ別れになってしまったと、そんなようなことが経緯がありますね。で、でもこのステファノという人は非常に忠実な、いい仕事奉仕ぶりだったという、そのことをパウロは喜んでいて、そして16節を見ますと、その彼ら そのリーダーシップに従うようにと説いています。そして18節では、こういう働き人を尊びなさいと勧めています。グローリーチャーチの高松の教会の役員さんたちも熱心に教会に仕えて奉仕をしてくださっています。こうした働き手は尊ばれる必要があります。私も熱心にステファノのように教会のために奉仕をしているかどうか問われています。またステファノのような教会の働き人を尊敬し、働き人のリーダーシップに従っているかどうかが問われています。次に19節で、次ですね、ここで名前出てきますね。アキラとプリスカですね。アキラが最初、アキラって男の人ですね、ご主人の方で、プリスカ、これが奥さんの方ですね。出てくる回数はね、プリスカの方が多いんですよ。プリスイラーって英語で言いますよね。プリスイラーという名前を使った女の人の名前というのは英語圏の方もありますよね。どうもそのプリスカの方が名前が多いんで、多分彼女の方がやり手だったんじゃないかなっていうふうに、推測されます。でこのアキラっていうのは天幕伝道業者、天幕伝道の製造の業者だったんですよね。ですからそんなことでパウロも必要な時には天幕を作っていたんで、一緒にやりましょうってなって、アキラとそれからパウロとが、一緒に天幕を作ったり、そしてコリントのところで一緒に教会建設を始めたんですよね。そんなことでごくごく初期の時にこのアキラとプリスカ 教会のコリントの教会の建設創設に関わった人なんですね。それからアポロという人がいて、後からエペソの方からコリントの方に使わされたんですけども、そのアポロをその育てた人でもあるんですね。この夫婦の特徴は、自分の家を家庭集会としてオープンしたことだったんですね。エペソにはたくさん、多分いろんな高い人たちがいて、いろんな集会があったんだろうと思って、全部合わせてエペソの教会となったんでしょうけども、自分の家をオープンした開拓伝道の時に、そのコリントでも家庭集会、家の教会を作り、自分の家を開放して、そして教会をして作っていったと。そしてこのエペソの方にパウロと一緒になって、後で引っ越すんですね。でそのパウロにくっついてって、そして一瞬伝道したんですけども、その時でもやっぱりアポロとプリスカは家の教会を作っていったんですね。でその後でこのパウロから離れて、自分のもともといたローマの方に帰ってしまうんだけども、ローマでもその家の教会っていうんですよね。だからローマ行く先々で自分の家を開放して、オープンハウスをして、そして自分の家をこう教会のために使っていた人なんですよね。そして、あとはパウロがボートに乗って、殺されそうになった時でも体張ってね、パウロを守った人たちでもありました。そんなんで非常に活躍した人なんですね。で、スモールグループの活動というのは教会で行っても構いません。2階でやる場合もあります。でそういうような活動の街道を使ってやることを、一ついい方法だと思うんですけども、自分の家でやっても構わないです。自分の家を開放して集会することもあります。大神さんとか亀山さんとかも自分の家を、ね、開放して、そこでオープンハウスとしてこの家に自分の家を使って教会活動、集会をするということをやることがあります。で私もこのアクランとプリスカの例に習って、今まで随分たくさんの集会昔からやってました。で自分の家を今まであんまり開放してな、こっちに来てからなかったんです。でもこの集会で3階に住んでましたから、この3階、2階とか1階使えばそれで済んだことなんですけども、引っ越した後自分の家昔やってたように、自分の家を開放して死のために使ってもらおうということが今もっと積極的に行うようになりました。家の集会が始まりました。村田さんの賛美の集会ですね。村田さん第1週と第5週、これをその3人 のスモールグループの活動としてやるという話だったんです。それで先週は皆さんと一緒になってオープンハウスですけども、今週も第5週ですので賛美の集会うちでやりたいと思ってます。来週も賛美の集会うちでやりたいと思ってます。ですから、その度ごとに食事を用意します。それから駐車場があります。ですから車で来られた方はそのままうち の駐車場1番から6番とうちの駐車場2台ありますから、そこどこに止めても構いません。止めて、あるいは歩いていくこともできます。そしてまた足が必要な方は、あんまり歩きたくないなと思っている方、あるいは足が弱い方、ピストン往復できますので、いつでも賛美しに、またその、賛美の集会に加わることができます。でそれから福田さんの聖書を読む会ですが、これも私の家で月1回木曜日の夜の7時から始まることになりました。もう少しやりたいなと実は思っているんですね。 それで子どもたちのために何かできないか、あの学生や若い人のために何かうちでできないだろうかと今模索している段階なんですね。何ができるかな、どうやって始めたらいいだろうかということ、あのこう今あの試案中なんですが、これもこの16節に名前が出てくるのがアキラとプリスカから教わったやり方なんですね。自分の内を解放して、そしてそこで集会をするという、あのせっかく、そのために私はこういう集会ができるようなこうあの並びがたくさん人が入れるようなこう集会場を作って家を設計したんですけども、そういう形でこの家の集会、それをあの私も始めて昔よく始めやってますけども、このことを機会にまたもっともっとやりたいなと計画しています。次の話に移りましょう。20節ですね、すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。20節ではエペソにいる兄弟たちと、それからコリントにいる兄弟たちとの交わりの様子が伺い知ることができますね。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っていますということは、そのエペソの兄弟たち、クリスチャン教会の人たちはこのコリントの教会の人たちのことを知っていたわけなんですよね。だからそれぞれの教会が別々に知らん顔していたんじゃなくて、そのエペソの教会の人たちもコリントの教会の人たちのことを様子をよく知っていたんですね。これ小アジアにあるエペソですね。それからコリントはヨーロッパ、ギリシャにある場所なんですね。これエーゲ海を挟んで300キロも離れている向こうの方にいる教会なんですよね。それなのにパウロを介して教会同士の交わりができているんですね。小川の教会も、例えば神戸の教会、これ瀬戸内海を挟んで約160キロ距離測ってました。それからなんですね、瀬戸内海を挟んで160キロも離れていますけども、でも同じ西日本神社というあのグループの中での教会同士の交わりが親密に行われています。そして香川の教会、大丈夫かってね、九州の方からも神戸の方からも、応援に片付けたり、それから様子見に来たり、して、一緒に考えていますくださっています。で、教会というのは孤立すべきものではなくて、同じ信仰を持った教会同士が協力し合い、交わってキリスト教会の一体性を築き上げていくべきものであると、考えています。それで、例えば神戸の教会たちはよく時々ここに来ますよね。そして私も向こうによく行くって形の交わりがあります。20節の後半でパウロは挨拶を交わしなさいと進めています。挨拶というのは時代によって、文化によって挨拶の仕方が違います。フランスやロシアでは両方のほっぺにキスをするというふうにして挨拶するんですね。北米では片方のほっぺにキスをするとして挨拶をします。結婚式では新郎新婦がずっと待っていて、そして一人一人がずっと挨拶をするんですけども、みんなこう新郎には大体握手をして、新婦にはほっぺにキスをしてっていうのは、そういう挨拶をするのがよく、そういうことがよくあるんですね。ロシアに行きますと普通男同士でも挨拶の時にキスをします。でユダヤでもそうだったんですね。男同士でも挨拶を時にキスをするんですよ。で日本のある牧師がロシアの教会、バプテスト教会なんですけど、そこに招かれて、で行ったんですね。ロシアって言ったら、じゃあ昔はその頃はソ連の時代だったんですね。だからソ連でも教会あるんですかなんて人が言ったんだけども、ロシアの教会をバプテスト教会って言うんですよ。大きな教会があるんです。ロシアのモスクワに1000人の教会が一つあって、 そのロシア の, そのモスクワの周りに7つの小さな教会があるんですけど、だいたい数百人ぐらい集まるんですよね。で1000人の教会にももうあの入りきれないので、いつもあの何回も今日礼拝をするというような、そういうことがあって、でみんな立ったままこういうふうにして見上げて、で先生の説教を聞いてるというような、何時間でも聞いてるというような、そういうそのこのもうこう熱気でムンムンしたような教会だと言ってました。その行った牧師が言ったんですね。その行くたびごとにその男同士チューチューするんですよ。であれはね気持ち悪いって言ってねそれで、まあ、ちょっと日本人にはちょっとこう馴染めないようなあの挨拶の仕方なんですね。私は日本に来て、まあ、そういうキスをするってことは挨拶としてはいたしませんので、私も日本ではそういう挨拶は日本ではいたしません。特に性的な行動と誤解して受け取られるということはまずいので、ですから日本ではそういう挨拶はしません。でそのユダヤでも男同士でキスをしていたんですよね。でそれでパウロは聖なる口づけを持って挨拶しなさいと言っています。でイスカリオテのユダもそのイエス様に対してボートを連れてイエス様を対応する、そしてイエス様が誰かということをはっきりさせる、みんなにその 兵士たちにその伝えるためにイエス様に向かってイエス様に挨拶のキスをしたんですよね。それを合図にこの人がイエス様だ、イエスだと言うんで、こいつは逮捕しろと言って、イエス様がその時にゲッセマネの園の後で逮捕されていったんですね。これねパウロの言う愛の教えと違うんですね。イスカリオテのユダは聖なるキスをしたんじゃないんですよ。イエスを裏切る目的で挨拶のキスをしたんですね。パウロが言ってることはホーリーキッシングなんですね。そして挨拶しなさいですからね。全然こう目的が違っていたんですね。とにかくここで大切なことはお互いに挨拶しましょうということですね。自分に挨拶してくれなかったということと、でもこういろいろ文句を言う前に自分からお互いに挨拶に行きましょう。以前ね座ったままの人だったんですけども、自分のところに挨拶に来なかったって言ってカンカンになって怒った人がいたんですよ。それからまた別の女性だったんですけども、その挨拶の仕方が悪いって言ってねカンカンになって怒った人がいたんですよね。激しく怒った人がいました。でも待っているんじゃなくて、あるいは自分のところに挨拶に来ないというふうに言うんじゃなくて、自分からねお互いに積極的に挨拶しに行きましょう。で特に礼拝の場合には礼拝が始まる時にガヤガヤガヤガヤ主語がたくさん出てくるとやっぱりまずいんで、挨拶は礼拝終わった後ねお互いにしようかなと思っています。21節以下お読みしましょう。私パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は皆呪われよう。主を来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。21節以下でパウロはこの自筆で挨拶の言葉を書きました。普通は書記を通じてね手紙を書くんですね。で最後のところではパウロは自筆で締めくくるたんですね。これその手紙が本人からの正真正銘の本人からの手紙だという偽の手紙が送られてくることを避けるためであっただろうと、この手紙が事実本人からの手紙であることを証明するために行う習慣であったと考えられています。まあ、英語の世界でもね、普通はタイピストがタイプ打つんですよ。 で今はワープロっていう便利な機械がありますから、自分で手紙を書いて、で最後にそれが自分の手紙なんだよってことを証明するためにこう署名をするんですね。自筆のこのペンでその書きますよね。そういうふうにしてこの署名を本人がすれば、その本人によってちょっと日本で言ったハンコみたいなものですね、署名をすればそれで確かに本人が書いたものなんだってことを証明になるわけですね。でこの21節のところの私パウロが自分の手で挨拶を記しますという時も、これ自分でこう書いたんですよ。でそれはこれ自分の気持ちが現れるということと、それからこれが自分の本当のこの手紙だということを証明するためだったと考えられています。ここで最後のところでね、パウルは主を愛すべきこと、そして主を来てくださいと、マラナタと再臨を待ち望む姿勢を持って挨拶する言葉を書いています。で再臨の時にイエス様が、イエス様を愛さないと時にイエス様を、拒んだもの、ね、それに対する正当の裁きが再臨の時に下るということをパウルは知っていました。それで最後にパウルはこのキリストにあってコリントの人たちどんなに愛しているかということを、こうその気持ちを伝えたかったんで、こういうふうに書いたんだと思います。でコリントの教会というのは、問題だらけ、間違いだらけの教会なんですよね。仲介者の中にはアテネの教会はうまくいかなかった、コリントは大きな身を上げることができたなんて言ってるんですけど、反対なんですよね。ギリシャの教会っていうのはちゃんとこう指導者があって、ずっと規模は大きくないですけども、ありますけども、コリントの教会たくさんの人がクリスチャンになったことは確かなんだけども、でも問題もたくさん起こったんですよね。でも問題がたくさん起こって、おそらくはアポロなんかの場合にはね、あんまり問題があるんで嫌がったんですよね。でもコリントの方にからエペソの方に逃げちゃって、またコリントの方に行きたくないって言ってるんですよ。でもあんなこう手に負えないような教会に行きたくないだろうというようなことが動機だったのかもしれません。でもパウロはそのことを逃げなかったんですよね。問題だらけなんだけど、一つ一つの問題に取り組んで、そしてこうその問題に対するこう解決を指示してるんですね。なぜかというと、コリントの教会というのはパウロが創設した教会なんです。愛してるんですよ。ですからもうそしてコリントの人たちでみんな可愛いと言いましょうか、こう熱烈にパウロは愛していて、そしてこれを何とかしたいと思ってるからこそ、叱ったり、あるいはこう厳しい言葉を言ったりするんだけども、その厳しいことを言ったりするのはそのパウロがコリントの教会、自分が作った教会だからこそもう愛していて、だからその愛が現れてるんで、あんまりこの、私の愛がなってことね、あんまりパウロは言わないんだけども、コリントに対してはこのことを言うんですね。そしてどんなに自分がこのコリントの人たちを愛してるかという愛がこう動機になって、いろんなことを指示したり叱ったり褒めたりしているんですね。でこういうようなことをパウロが愛を持ってコリントの手紙1、2を書いた、その前にも手紙、コリントの第1の手紙の前にも随分厳しいことを言ったらしいんですよ。涙の手紙なんてのもあるんですよね。それはどんなものなのか今記録としては残っていませんけども、でもこうパウロがこれはいかんと思って書いた手紙ってあるみたいなんですよね。そういうような手紙、愛の鞭を持って書いた手紙も あったようですね。そういうところをパウロの行動と教え、みんな愛というものにこう動機づけられて、そして一切のこと愛を持って行動しなさいということを、実際にパウロもそういうふうにして逃げないで一つ一つの問題に立ち向かっていった、このパウロのところからも教えられるべきところ多いんじゃないかと思っています。ではお願いいたしましょう。天の父なる神様、 コリント人の手紙第一のお話、今日の終わりになりました。皆さんもどうかこうしたこと、いろいろな問題があるということが、いろいろな問題のある教会に対して、意味のある私に対して語りかけてくれる、手紙として私は受け取っています。どうかそのことが私のこのプロレチャーズ高松でのとって有益なメッセージを私一人一人が聞き取ることができますようになります。この後で、第二コリントの方に入りますけども、そこからも私のうちに、言葉を通して語りかけてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前を通して祈ります。